発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
鍋に大豆を入れまして。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
今日はですね、お手紙が、メールがちょっと溜まっていたので、2つ紹介しようかなと思います。
みんなありがとう、
ありがとうございます。でちょっとすいません、1つ目が6月に来たメールなんですけど、すいません、モリンリンさんという方からいただいた発酵に関する素朴な疑問のメールを読みたいと思います。はい、発酵兄弟の皆様こんにちは、島暮らしに憧れて今年の春から淡路島に移住しました。
いいですね、
淡路島は手延べそうめんの産地だそうで、新居の近所にはたくさん製麺所があります。仕事の用事で製麺所に行くと、そうめん職人さんがそうめんは熟成させると美味しくなって高級品として取引されるようになるんだよと教えてくれました。熟成させると美味しくなるということは、そうめんは発酵食品かなと疑問に思い、ググってみるとそうめんは発酵食品ですと書かれたページを見つけました。ですがいまいち確証が得られません。そうめんは発酵食品なのでしょうか、教えてくださいということなんですが、そうめんは発酵食品なんですか。
発酵食品じゃありません。
はい、
ブブー、
違います。
ですね、
はい、
まあ、熟成って単純に置いておくとね、味がこうまとまるとかっていう、お話だと思うんですけど、基本的に多分そうめん発酵しちゃうとね、結構酸っぱくなったりする。
そうですね、あの味ではないです
よ、
ね、
あれじゃないの、なんか麺がボロボロになっちゃうんじゃないかな。
なんかちょっと小麦じゃん、だから、なんかパンみたいになるか、ちょっと酸っぱくなっていくかみたいな感じになると思うので、発酵食品じゃないんじゃないでしょうかね。
そうですね、
だからなんか多分打った後に麺をなんか元を作った後にちょっと寝かしとくと味がちょっとまろやかになって美味しいとかっていうことだと思います、
だと思います、
はい、
確かに。でも熟成させると美味しくなるっていうのは確かですね、けどそうめんは発酵食品ではないです、はい、じゃあもう一通来ているので紹介しようと思うんですけど、皆さんマリコージちゃん覚えてますか。
マリコージちゃんね、
もう番組が、そう、本当もうメンバーですよね、そう、マリコージちゃん、ちょっとメールが来て衝撃的だったんですけど、初め高校生だったじゃないですか。
そうだね、
今回お母さんからメール来たんですけど、なんと大学3年生になったマリコージちゃん。
すごいな、高校3年生だった
の、ね、高校生だったんですよ。
もう3年経ったってことだ。
進路に悩んでたマリコージちゃんが、そう、発酵食品の学科に進んだその後のお話が来たので。
ああ、いい話じゃん。
はい、
さあ、
聞いてみよう。よかったな。
はい、読んでみようと思います。ご無沙汰しています。マリコージも大学3年となり、発酵食品学科の学生として、ただいまインターンシップ中です。まず最初に、赤間醸造という味噌屋さんに行き、新品の長靴を履いて、味噌の仕込みを体験させてもらったようです。次に、モンコービールで、こちらは2日間と短かったようですが、ビールの仕込みを見ることができ、作っているビールを全種類試飲したとか。まだ進路先としては、自分が何に向かっていけばいいか考えているようです。そんな中でも、デザイン的な美しさや、麹やビールといった食品、また竹猿とかラッピングとかグラスとか美術的な方面に心を揺さぶられているようです。それで就活だと言われても何をどうすればよいかわからないらしく、皆さんから何かアドバイスをいただけませんでしょうか。
もう就活の時期やし、でもマリコちゃんその、発酵のことは当然好きだけど、美術とかデザイン的なもの好きなの、これ発酵デザイナーじゃないの。
そうですね、第二の発酵デザイナーになるしかないですよね、これは。
じゃあ俺じゃん、弟のとこにインターンシップすればいいじゃん。
山梨来てくれる、
ね、山梨でね、発酵デザイナーの下で修行するっていうの
が、うち来てくれたら相談乗るよ、本当に、
で冬うちの味噌作りの詰めるの手伝ってもらったら、
ほらうち泊まるとことか兄のとことかもあるし、1ヶ月とか来てちょっと修行してみれば、
全然 1,2 ヶ月とかやったらいいよね。
多分今って就職活動って大学4年生から始まるようになったからね、まだちょっと考える時間があるから、
じゃあ今年も冬くれいいじゃん、
じゃあマリコージちゃん、お母さんももし大丈夫でしたら、
なんか、ね、
山梨に
泊まる場所とかご飯とかなんとかするから、来ればいいじゃん、
ぜひぜひ。そう、私も兄も東京農大っていうところ行ってたんですけど、
僕もだよ。
そうか、東京農大は、でも大学3年になると、学科生は、醸造蔵に2週間泊まり込みに行くんですよ。
俺、農家だったけど。
私は、日本酒蔵に行ったんですけど、
そうなんだ。
そう。で、そこで、もう本当早起きして、 麹を手入れして夜も麹を手入れするみたいな経験をしたので、うん、なんかねせっかくならそういう住み込みで山梨に来てね、
うん、
で発酵デザイナーのなんか仕事も見て、
うん、
新しい仕事を切り開いていくのもね、
美術系っていうかデザイン系のこともできるし、うん、いいんじゃないか、
う
ん、
そうだね、うん、じゃあ結論山梨に来よう、
うんうん、ということになりましたので、
はい、ぜひお母さんよろしくお願いします。
お母さんマリコージちゃんによろしくお伝えください、うんうん、発酵
なるほどトーク。
今日のテーマはお弁当店の話。
お弁当店の話する？
はい。
今東京都美術館上野のあの動物園の横だね、あそこの大きな美術館で、うん、お弁当をテーマにした現代美術展をやっていて、
うん、
なんと発酵弟ですね、そこの出品作家の一人なんですよ。
見に行きましたよ。
行きましたよ。
ありがとう。
感動でしたよ。
どうだった？
いや、すごい良かったです。平久さん、今回あのメインのアニメーション作ってるじゃないですか。うん、もう入ってすぐにあの曲が流れてきて、
うん、
あの緩いイラストとね、可愛い音楽で、
うん。いや、うちのもう子供たち連れてったけども、大興奮、
うん。
うん。
結構このお弁当店は、いわゆる絵画とかじゃなくて、うん、作家それぞれがいろんな表現のやり方でお弁当をテーマに扱っててね。うんうん、で、結構、体験型作品多いよね。
うん、面白かったです。うんうんうん、
あの、お弁当の妖精あってきましたか？
うん。匂いがあるとかね。
うん。
私、
あれ、
触るとか、
ね。妖精。
お弁当の妖精っていうのはなんかその、会場の中にものすごいでっかいお弁当箱。蜂の姿のお弁当箱を作って、そこで、その、食の思い出に関わるいろんな、こう、イメージとか、なんか物とかをこう、辿っていって、それのガイドを、その、お弁当の妖精っていう、なんか頭の上に梅干しつけた妖精が、音声でガイドしてくれる作品とかね。これあの、オランダのマライエ・フォゲルサングさんっていう、あの、すごい面白い現代美術家の人がやってたり。
オランダの人がやってたんだ。
そうそうそう。ちなみに、僕の活動もすっごい興味持ってくれて、あの、僕、来月またヨーロッパ行くんだけど、その時ちょっと、マレーさんが呼んでくれることになっておらんない僕のこと、まあ、そういうあのすごいいい出会いもあったし、あとね僕の友人のたまたまなんだけど、あの北沢淳さんってやっぱり美術家がいて、うん、その人がなんかそのお裾分け横丁行って、うんうん、あのすっごいいろんなさ、うんうん、縁日みたいなっていうところ、
うんうん、
であそこでいろんなものをこう来てる人とその会場側の運営スタッフでお裾分けをし合うっていう、
うん、
すごい面白い、
うん
うん、で奥の方に花見の座敷みたいのがあって、みんなでワイワイやれるとか、うんうん、結構なんていうか、お弁当っていうと、なんとなく思うのが、こう、駅弁とかね、うん、駅弁がいっぱい集まるやつとか思うけど、うん、今回はどっちかっていうと、その、お弁当っていうテーマで、その、食にまつわるコミュニケーションを、いっぱいいろんな角度でこう掘り下げてみるみたいな感じだったんだけど、うん、ちょっとせっかくだから、行った二人の話もちょっと聞こう。妹どうだった？
うん。私、あの、印象に残ってるのが、うん、あの料理家の大塩、
あゆみさん。
あゆみさんの、うん、作ったお弁当を平野太郎さんが写真撮ってたんですけど、うん、そのあゆみさんがいろんな人のこうストーリーを聞いて、うん、そのお弁当を提案するみたいな写真なので、うんうん、やっぱお弁当ってこう誰かを思って作るものなので、
うんうん、
なんかその思いがこうやっぱ調味料になっていいスパイスになってんだなと思って、うん、結構あのコーナーでほろりとしそうになっちゃいました、
うんうん、あ、いい話多かったよね、
うん、いい話多かったです。
おばあちゃんの話とか、あと遠距離で
遠距離通勤の奥さんに、
う
ん、
がね、
それも泣けた、うんうん、うちだったらするかなみたいな話がして、さらにそれを介してコミュニケーション取るみたいな、
うん、
よかったね。
やっぱりさ、そのお弁当を作るって手間がかかるじゃない、
うん、
まあなんかあの冷凍食品詰め合わせだとしても、それなりになんかこう器用意して並べ方工夫してとかってあるじゃない、
うん、
だからその手間っていうのがさ、やっぱ人のコミュニケーションになってくんだよね、
うん、
それがなんかすごくやっぱり面白いというか、本当にそのインスタント食品でも一応食べるっていう機能は果たせるけど、ちょっとそのめんどくさい手間をかける、
うんうんうん、
しかも誰かの自分のためじゃなくて誰かのためにかけるっていうところで、うんうんうん、そのただ単純に美味しいとかだけじゃなくて、その食と食を通して人が結びつくっていうやっぱことが生まれるわけじゃん、
うん
うん、だその人と人がこう結びついたりとか、例えば、まあ、僕の作品のテーマなのが、その例えば季節とかそういう文化とかっていう、うん、いっぱいいろんな季節のその食材とか、その歴史的なお弁当とかいっぱい出てくるんだけど、うん、そういうのもお弁当っていうものを介して、普段だったらあんまり意識しない、春はこういう食べ物とか、夏はこういう食べ物とか、うん、あるいはそのお花見に行くからこういう室内がいいとかって、そういうことを考えるわけじゃない、うんうん、そういうなんかこう世界のこう解像度とか人の関係性をこう見つめ直すためのお弁当っていうのがね、 すごくいい展覧会だなと思いました。
うん、思いました。
うん、で兄はね、お弁当箱を触れるのとか、うん、学芸員さんがついて、子供がガチャガチャ触ってよかったりとか、世界中のお弁当箱が実際展示してあって見れるのとか、やっぱ国が違うとだいぶ違うんだなっていうの、実際見れて、いろいろ良かったな。
なんかお弁当の世界観って発酵とすごい似たところあるなと思ったんだけど、その手間がかかるとかさ、あとはその正解がないっていう。ただなんか お家にはお家の好みみたいなのがあって、作る人は作る人の好みがあって、安倍さんのね、サラメシのお弁当ハンターの、お弁当を食べてる人のポートレートの展示の部屋があるんだけど、本当に10人いたら10人分のお弁当の光景があるわけじゃん。ああいう感じとかってさ、本当になんかこう僕らがこう発酵っていうものをやってて、その地域にいたりとかさ、そのいろんなところを巡ってこうそこの発酵食品に出会うとかっていう時の感動に結構近いものがあるよね。
ありますね。そのなんか本当お弁当店だから、本当になんか駅弁の展示みたいな感じに思うかもしれないんですけど、本当今みたいにお弁当の文化的な背景とか、人とのコミュニケーションとか、実に面白いので、これが10月の
8日まで、
8日までなので、
はい、やってますので、僕のアニメももちろんですけど、他の作品もとても面白いので、ぜひ見に来てほしいな。
はい、東京都美術館でやっているお弁当店です、ぜひ皆さん残りわずかですがチェックしてみてください。
じゃあ今日は僕の作った、ね、そのお弁当店のアニメを見ながらお別れということでいいんじゃないかな。
そうですね、でこの歌が YouTube でもやっぱり聞くことができますので、お弁当デイズという歌で、Going Underground の松本壮さんが歌ってくれていて、作曲もしてくれています、じゃあ最後に、お弁当デイズ聞いてください、
はい、
行ってきまーす。暇かけた分だけ心こもるから、うまくて当然さ、お弁当春夏秋冬好きに詰めよう。